この音声ファイルは政治学言論 A ナンバー4投票行動を説明するものです。開いている資料が間違っている場合は音声を止めて正しいファイルに変更してください。今回の資料で扱う範囲は教科書66ページから77ページです。教科書が手元にある方は該当ページを開いておきましょう。今回の資料では投票行動について簡単に解説していきます。その前に教科書66ページに説明されている誠実投票と戦略投票について簡単に解説しておきます。これは前回の資料で説明した多数代表制は選択肢を絞り込む効果があるという話にも通じる現象です。小選挙区制のように一つの選挙区の中で一人しか当選しない場合、複数の候補者がそこに擁立されていたとしたら、その一人の候補者、当選する予定の候補者以外の票というのが、すべて意味のない票、つまり私票になってしまいますね。なので、仮に自分自身が好ましいと考える候補者、政党に投票すること、これを誠実投票と言いますが、複数の候補者がいて、それぞれに対して、教科書66ページの図のように、好ましいと考える人の割合がばらけていた場合、教科書の例では、C 候補者が 40% なので、40% の人の選考というのは結果に反映されるわけですけれども、残りのA、B、D の 60% の人の選考というのは指標となって政策決定に反映されないということになってしまいます。そこで多数代表制の場合何が起きるかと言いますと、自分の投票行動が無意味になるのを避けるために当選しそうな候補者にあえて投票する。仮に自分の考えが必ずしもその人の考えと一致していないとしても指標になるのを避けるためによりマシな候補者に投票する。これを戦略投票と言いますが、このような戦略投票を取る有権者の数が比例代表制と比較すると増えるということが知られています。このようなメカニズムに基づき、多数代表制の下では、必然的に選択肢の数が集約され、絞られ、制限されていくということも考えられます。さて、スライド5枚目をご覧ください。ここに書かれているのは、投票参加の研究でしばしば引用される、合理的投票参加モデルと呼ばれる理論モデルです。これは非常に古いモデルで、1968年に提唱されたモデルですけれども、未だに参照され続けている重要な理論モデルでもあります。具体的にどのような公式として投票参加が説明されているかと言いますと、R イコール PB-C プラス D という公式で投票参加を説明しようとしています。そしてこの R の値が0以下の場合棄権、0より大きい場合に投票に参加するというふうに考えられています。この R を構成する P というのはプロバビリティの P で、自分の投票行動が選挙結果に影響する主観的な確率として考えられています。B はベネフィットの B で、自分の支持する候補者が勝利した時の利得と考えられています。この P と B を掛け合わせると、自分の行動によって得られる利益というのが確定します。これに対して投票に参加するには様々なコストがかかります。例えば、投票に参加するために情報を集めるコストや、投票所に向かうまでの、距離を歩くコストとか、そういう様々なコストを総称して C と表現しています。つまり、投票に参加することによって得られる利益からコストを引いた値が大きければ投票に参加するだろう。それがこの合理的投票参加モデルとなります。ところが、実際の投票行動を考えると、P の値は極めて小さな値にしかならないというふうに考えることができます。なぜなら、一人が選挙結果に与える影響というのは、非常に極端な言い方をすると、全有権者分の1なので、非常に小さな値にならざるを得ないからです。とすると、PB というのは限りなく0に近い値に理論上なるのに対して、C というのは比較的大きな値であることが想定されますので、PB-C は理論上0以下になってしまうのではないのかというのがしばしば指摘されています。しかし、理論的にはそうであっても、スライドの6枚目にあるように、実際の投票率というのは 0% ではありません。この実際の投票率は 0% ではない、あるいは 50% や 60% 程度は、有権者は参加しているにもかかわらず、合理的モデルに基づくと、多くの人が参加しないのではないのかという乖離あるいは矛盾を投票参加のパラドクスと呼びます。このパラドクスを解く鍵が D、つまり義務感です。これは民主主義が維持されることで得られる中長期的な満足感であり、意識レベルでは選挙に積極的に行かないとであるとか、みんなが行かないからといって棄権したらダメだよというような政治に参加する、投票に参加することへの義務感というふうに考えられ、これが PB-C が小さくても D によって R の総量が押し上げられ、結果として多くの人が投票に参加するのだ。言い換えると、この D というのが投票参加率を下支えし、民主政治の正当性というのを支えているのだというふうに考えられるのです。さて、ここで休憩を取りましょう。30秒から1分休憩してください。皆さん、休憩したでしょうか？皆さんが思っている以上に、結構体力を使っています。それでは講義に戻ります。先ほど説明した合理的投票参加モデルというのは、どこに投票するかという話よりも、投票するかどうか、投票に参加するかどうかを、解説、あるいは理論的に説明するモデルでした。 では具体的に有権者はどの候補者政党に投票することに利益を感じ、あるいは、投票しようと考えるのか、それを検討していこうと思います。それではスライドの7枚目をご覧ください。これは誰に投票するのかを考える際の古典的な理論モデルである空間理論による説明を、意味する図です。この空間理論に基づくなら、自分の政策選考に最も近い政党あるいは候補者に自分自身は投票する。つまり自分自身がこのようにしたい、社会をこのようにしてほしいと考えているのであれば、その考えに近い候補者に票を投じ、その候補者が投票した結果、選挙の結果、当選することが自分自身にとって最も、合理的だという、発想に基づくモデルだというふうに考えてください。例えばこのスライド7の図で言うと、有権者 X が皆さんだとしたら、この矢印の部分に理想点があるとしたらですけれども、候補者 A と候補者 B を比較すると、自分の理想点に近いのは候補者 A なので、候補者 B よりも候補者 A に投票することが合理的だ。つまりこの人に票を投じ、結果としてこの人が勝ってくれたら自分自身にとって得ですよと、そういう図になります。ただここで注意しなければいけないのは、候補者 A、B はやはり選挙で勝ちたい、政治家として当選したいという思いが非常に強いと仮定すると、選挙に投票するために自らの政策ポジションを変える可能性があるということです。さてではこのような図の場合、候補者はどのポジションに自らを位置づければ最も当選確率が高まると考えられるでしょうか。この疑問に対する答えが注意投票者の政策位置となります。注意投票者とはどのような投票者でしょうか。それは例えば有権者が9992人いたとして、左端から数えても右端から数えてもちょうど5000番目となるような有権者、つまりちょうど真ん中の政策位置を取っている有権者となります。この注意投票者の政策位置は候補者にとって極めて重要になります。なぜかというと、この空間理論のモデルに従えば、最も勝ちやすいのは注意投票者のポジションを取っている候補者となるからです。つまり候補者が政治家として当選したい場合、すべての候補者はこの注意投票者の政策ポジションを目指して、自自らの政策ポジションを変えるということになってしまい、結果としてすべての、政治家政党の政策ポジションが一つの注意投票者の政策位置に収斂するという現象が生じます。これを注意投票者の理論と呼びます。もちろん現実にそのような、現象が生じるというわけではなくて、政策次元が一つしかない、候補者は絶対に選挙で勝つために行動する、注意投票者の位置がはっきりと分かっている、そして、その候補者が自らの政策位置を容易に動かすというような様々な条件を設定したときに、全ての候補者はその注意投票者の政策位置に収斂する、 まあ、そのような理論的予測を述べているだけで、これが必ずしも現実になるわけではないんですけれども、政策投票という問題を考える際、この注意投票者の定理あるいは理論というのはしばしば、言及されることもありますので、ここでちょっと覚えて、おいていただければと思います。具体的にどういうことかというのを図を見ながら見ていくことにしましょう。スライド9枚目をご覧ください。この図は注意投票者の位置、図でいうところの点線の部分ですけれども、この点線の部分に近い候補者がいかに票をたくさん取れるかというのを、解説している図となります。まずですね、候補者 B の政策位置から見ていくことにしましょう。候補者 B の政策位置はやや原発推進側でありまして、A と B の中間点と書かれている、太い矢印の部分ですね、この太い矢印の部分から右側に至るまでを、候補者 B が、分取ることができるというわけですね。対して候補者 A の政策位置、これは脱原発ですけれども、 A と B の中間から一番左までが候補者 A が分取ることができる票となります。この赤で囲われている部分と青で囲われている部分の差からわかるように、この状態だと候補者 B が多くの票を獲得できるので勝つということになります。で、これをどうするかというのが候補者 A の、まあ、悩みどころとなるわけですけれども、答えは非常に、単純で、仮にこの候補者 A が注意投票者の、ポジションに、行ったということをちょっと想像してみてください。仮に候補者 A の政策位置がぐーっと注意投票者の位置まで行ったらですね、この赤で囲われている部分が候補者 B の政策位置と注意投票者の政策位置の真ん中ですね、注意投票者と候補者 B の政策位置の真ん中から左端までを分取ることができるとなるわけですね。そうなると、取れる票の数は候補者 B ではなく候補者 A の方が多いとなるわけですから、候補者 A が勝利するというふうになるわけです。で、もちろんこれに勝つために候補者 B が取り得る戦略というのは何かと言いますと、注意投票者より右側の位置に自分を位置づけていると、注意投票者にポジションを移している候補者 A には絶対に勝てないということになるわけですから、自らの政策位置も注意投票者の位置に持っていかなければいけないというふうになるわけです。ちょっと口頭での説明が非常に難しいんですけれども、もしちょっとここの部分がですね、口頭の説明では分かりづらいなと思った方は、掲示板などで、まあ、ちょっと聞いていただけると助かるかなと思います。ポイントはですね、仮に、現状では候補者 A が、ポイントですけども、現状では候補者 A が、絶対に負けるのですけれども、これがですね、候補者 A が注意投票者の位置に自らの政策ポジションを移動すると、候補者 B が注意投票者の位置に移動する。つまり、候補者 A の真似っこをしない限り、候補者 A は勝ち続ける。という、まあそういう結果になるということです。なので、注意投票者のポジションが重要だということになりますし、注意投票者の位置に候補者の政策位置が 修練していくというふうに考えられるわけです。さて、ちょっと説明が長くなってしまいましたので、駆け足でいきますけれども、そのような政策投票が実際に可能かというと、実は非常に難しいことが知られています。スライドの10枚目をご覧ください。政策投票を可能にする条件というのは大きく分けると3つありまして、1つは争点が少ないこと、つまり大きく選挙で対立する争点が1つないし少数に限定されていること。2つ目が候補者がその争点をめぐってきちんと争っていること。つまりその争点について多くの政党が推進するというような形で合意している場合、それはもう争点ではなくなってしまうということです。3番目、これが一番実は難しいのですが、有権者が各政党候補者がそれぞれの争点に対してどのような政策位置に立っているかっていうのをきちんと理解しているということです。理論的にはこの3つの条件がきちんと揃わないと有権者は政策投票をそもそもすることができないというふうに考えられています。で、実際にこのような一つの選挙で国政選挙の、争い事が行われるケースというのはほとんどないわけですから、争点投票もまた成立する余地が実はないのではないかという話があります。そこで出てくるのが業績投票の理論です。争点では投票することができなくても、自らの選考に近い候補者を選ぶ手段として、その政権あるいは政党が行ってきた業績を手がかりに、その政権政党を選び続けるか、それとも別の候補者あるいは政党を選択するかを考えるというのも、また自らの選考に近い対象を選ぶ合理的な選択となるわけです。実際に現政権の業績いいなと考えている場合は、当然与党の候補者に票を入れればいいということになりますし、業績が何か悪いな、良くないなと考える場合は、そうではない野党の候補者に投票すればいいということになるのではないかと思います。ただ、この業績投票に関しても、そもそも与党と野党のどちらにもきちんと票を投じることができる環境があるということが前提になっています。言い換えると、野党に政権を担当することが可能な能力がなかったり、あるいは政権政党が自らの責任を放棄して、その業績で選ばせない。自分たちにはそんな業績を作る責任がないというような形で、逃げ回っている場合は業績投票というのがもしかしたら難しくなってしまうのかもしれません。今回は選挙制度と投票行動について、若干、駆け足ですが解説してきました。いろいろとちょっと難しい説明もあったかと思いますが、スライド11枚目に書いてあるようなポイントについてきちんと理解した上で自己課題に回答してください。